皆さんこんばんは。神奈川歯科大学職員の神奈川歯科大学職員によるえ神奈川歯科大学からのラジオショー、略してカナラジ
ー。いやいやいや、これタイトル長くない？
いや長いね。確かに
確かにね。
これ1年間言うんでしょ？
毎回よこれ、毎回1年間タイトルコール言うのよこれ。
でも大丈夫、安心してください。これってカナラジっていう略し方があるんですよ。
あ、そうなんだ。じゃあ最悪しんどかったらもう必ずでいっか。
そう、それでいこう。
そうだね、そうしようかな、うん、
というわけで、これから毎週水曜日午後8時から8時半の枠を1年間いただいているわけなんですけど。
1年間
やば。
そうですよ、
やばみざわ。
マジやばみざわ。はい、
まあまあ我々普通にね、大学職員として働いてるんですけどね。
そうなんですよ ね、
収録1ヶ月前にこの話いただいたわけですよ。
やばくないですか？
いやいや、
素人集団です
よ。我々素人ですよ。
本当です
よ。素人がパーソナリティも務めて、そして収録編集もいや全部やって、
これ本当なんですよ実は。
本当なんですよ実は。どういうこと、どういうこと。
まあ至らないところもあると思いますが、これから1年間もりもり頑張っていきますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。さあ、我々の話はここまでにして、最初のコーナーに行きましょう。
行ってみよう。
では、今回は記念すべき第1回目ということで、はい、神奈川歯科大学理事長の鹿島先生をお呼びしております。皆さん拍手。
よいしょ。鹿
島先生こんばんは。
はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。はい、というわけで本日は鹿島先生にお越しいただいたのですが、これから1年間ラジオをするにあたりまして、鹿島先生よりお言葉をいただきたいと思います。
この番組はね、違う電波を買ったんですよ。
お、
初めての試みなのね、
はい、
今まではスポンサーとしてお金を払ってこうお願いしてたわけですね、はい、そうすると向こうのアナウンサーがね、きれいにまとめるわけよ、
はい、
そうではなくて、もう勝手にやらせてくれと、うちお金を払うからね、電波ちょうだいっていう形でね、買って、それをね、皆さんが自由に本音でね、喋ってほしい、トークをしてほしい、情報を発信してほしい、そういう意味でね、新しい試みなんですよ。だからね、自由に聞きたいことを僕にもね、聞いていただき、そういう意味での今回のね、収録ですから、遠慮なく聞いてください。
あくまでも言いますけど、
きれいにまとめようとする必要全くないから、
はい、
こう僕毎日ね、あれ車で自分で運転していくんだけども、
はい、
いつも聞くのがね、家から出発すると湘南ビーチ FM の葉山版なの。これ789サイクルね、
はい、
でそれがね、途中でね入らなくなるから、次にあれ切り替えるのがね785横須賀版なのよ、はい、それをこうずっと聞いてね、学校に毎日学校にそれを聞いてくるんだけども、いつもねこう真面目なね、真面目なあのね、それをね、あれ一回ねぶっ壊してみて、こういうことがね、あの僕のね第一番の発想だ。
なるほど。
だからあれ、うちが夢を電波として買ったと。
素晴らしい
お言葉ですね。
ぜひ皆さんね、自由に聞いてください。どうぞ。
ありがとうございます。ではですね、我々、1年間ですね、まあ。ぶっ壊しに行こうということで、はい、
まあ、興味あるでしょ、理事長、君たちの職場の上にいてね、はい、一体何やってんだろうとかね、どうやってんだろうとかね、しかもほら、はい、4人とも全くほら、うちの大学で座ったわけじゃないじゃない、だから興味津々で僕のことを見てると思うんだよね、
うん、
だから年いくつだっけ、君たち、平均数、20代？
そうですね、
20代でしょ、はい、僕とはもうね、50近く違うんだよ、45、6違うんじゃないかな。
はい、
だから相当なジェネレーションギャップがあるけどもね、構いませんよ、どうぞどうぞ。
ありがとうございます。鹿島先生、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、ね、我々ですね、これから1年間がむしゃらにですね、はい、頑張っていきたいと思います。
はいはい、どうぞ。
はい、早速ですが、
はい、はい
はい、せっかく鹿島先生にお越しいただきましたので、真面目なお話はここまでにさせていただいて、うん、普段先生に聞けないようなプライベートなことをお聞きしたいと思います、うんうん、鹿島先生よろしいでしょうか。
はい、大丈夫ですよ。
ありがとうございます、はい、それでは参りましょう。名付けて、
うん、真面目な話はここまでで、普段聞けないプライベートなことを聞きたいと思います。
こま
ーす。すごい、面白い。
はい、それではですね、今回のこの企画の概要を説明させていただきたいと思います、はい、こちらのコーナー、 なんとですね、真面目な話はここまでにしておいてですね、普段聞けないようなプライベートなことを聞くコーナーとなっております、う
ん、はい、そのままの内容ということで、落ちたところで最初の質問になります。3回
言っちゃったかな、今同じこと3回言っちゃった
またちょっとね、は
い、
は
い、いや、この質問最初にぶつけて大丈夫なのかな、ペカその前に。
いや、ちょっと厳しいかもしれない、
誰が上で考えたの。
いや、ちょっと聞きづらいよね、
これ。やばいやばいやばいやばいやばい。
どう好きな女性のタイプは。
好きな女性のタイプ、ああやっぱね、こう大正ロマン的な人が好きだね。
大正ロマン、
やっぱ年代がだからしょうがないでしょ。でもね、今の若い人の中にもね、大正ロマン的な人多いよ。
あ、そうなんですね。
結構いますよ。逆にね、今の方がいるかもしれない。
具体的に大正ロマンって、
そう、気になりますね。
聞いたことがない。
昭和レトロとかよく耳にするんですが、
そうそうそう、まさに
そういうような類ですかね、うん、
昭和レトロな女性、
大正ロマン、うん、
性格もね、はい、見かけもね、はい、なんとなくこう感じる、そういった大正ロマンをね、はい、こう感じるような女性にやっぱ惹かれるね。
あ、なるほど。それはどちらかというと女性的というか男性的とかっていうとどちらに。
いや、全然関係ない、
うん、関係ないんです、うん、
それはやっぱり、ね、感じるものね。
あ、うん、フィーリングってやつです。
フィーリングです。
やっぱね、男性と女性ってやっぱこうね、お互いに信号を発してるのよね。うん、ところが自分にね、そのセンサーがついてるわけですよ。だから感じる、それをね、こう受け入れるセンサーと受け入れないセンサーってあるでしょ、はい、そう、受け入れるセンサーが僕はおそらく対象ロマン的なね、女性じゃないかなっていう気がしてる。だからこう憧れはあるよね。
ちなみにこう見た目でいうとどのような感じの、こう、う
ん、まあ、古風な感じ
か
な。
古風、
古風だ、雰囲気だ ね、 ね、実際は違うかもしれないけども、はい、うん、まずそこにこうちょっとこう惹かれるよね。
なるほど。
そんなことを聞いてんの
誰だよ聞いたの。
いやいや、それはもう別に構わないけど、
はい、はいはい、ありがとうございます、うん、それではですね、うん、さらにちょっとディープなことをお聞きしてもよろしいでしょうか、
ね、いや、
ちょっと
これはまずい、
これはもうまずやばい
ですね、
これはやばい、首飛ばされる、
これちょっと首飛ばになっちゃうから、ね、やめた方がいい。
今までお付き合いされた方の人数は何でしょうか。
それはあの時期的なものはどれくらい、期間を言ってもらわない
と。あのはやはり若い時が
聞いちゃうよね、それ聞いちゃうよね。
では15歳から25歳の間でよろしいですか、
うん、まあ、あれ、
あ、さすが。いや、もう3桁いってしまうんですかね、これはもう。
3桁まだいかない。
3桁
まだいかない。2桁だね。
2桁、
いや、でも野球チームは
できちゃいますね。
それはもう
野球チームって何人だっけ。
9人です。
9人、
それはだって2桁だ
よ。それは1桁よ。
それは1桁や。
サッカーチーム、サッカーチーム、
サッカーチームでしょ、ね、
あれ、クリケット
チームぐらいかな、
サッカーチーム。あー、すごい、試合ができる、
試合ができるぐらいね。
ゲートボールは人数分か
る。あ、ゴルフ、ゴルフ
です。ゴルフは1人で。
カバディは、
カバディは2人で。
カバディは2人で、できない。
カバディって知らないじゃん。
ちょっと、答っていただく予定だったんですけども、うん、すみません、お答えいただいてありがとうございます。
う
ん、
はい、ありがとうございます。はい、
そりゃそうでしょう。それぐらいはいるでしょう、皆さん。次は、
では次の質問をさせていただきたいと思います、
うん、ありがとうございます、
ピザって10回言ってください。
ピザピザピザピザピザピザピザピザピザピザ、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
なんでなんでピザなの。全然意味が分かんないけど、まあいいや、はい、
すいません、はい、じゃあですね、うん、質問はですね、こちらで以上になるんですが、うん、ここからですね、最後にですね、我々のちょっとしたお遊びに付き合っていただけないでしょうか。
ありがとうございます、うん、題してクイズ、この若者言葉の意味はなんだ。
これね、僕の一番不得意な領域だと思うよ。
さようでございますか。むしろ良かったですね、
良かった
ですね、この企画をご用意して、
はいはい、
この前、何だったかな、インスタ映え、
インスタ映え、
はい、
新種のハエだったってね。
新種のハエ、新種のハエが待っているという、うんうん、
はい、どうぞ、う
ん、ではこちらの企画の概要については、
うん、ではこのクイズでは、最近流行っている若者言葉があるんですけれども、うん、その言葉の意味を当ててもらいたいと思います、うん、はいはい、
ではですね、早速ですね、1問目出していきたいと思います、うん、こちらの文字を見ていただきたいんですが、はい、読んでいただいてもよろしいですか。
スコ
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 スコ、こちらはなんとひらがなになっております。
あ、なるほど、なるほど、
スコ、
はい、
これ意味は
これはあれどういう時に使うの。
ではですね、例文をご用意してますので読んでいただいてもよろしいでしょうか、うん、こちら読んでいただいてもよろしい
ですか。君のことがマジでスコ、
はい、
好きだ。
君のことがマジでスコ、
好きだ、好きだ。
あ、なるほど、おめでとうございます、うん、
大体わかるね、
はい、うん、こちらですね、うん、好きという意味を表す言葉になっております。
なんでこなの、
確かに
木じゃ、木じゃいけないの、同じ二文字だ
もん。これがですね、意味を追求されてしまうと我々もちょっと困ってしまうものでございまして、これは若者から自然と湧き出てくる、湧き出てくる若者の言葉、インスピレーション、インスピレーション、
マジで好きならマジで好き、あ、ね、好きだって
言う、そうですよね、好きって言えばいいじゃんって思いますよね。
だからほら、今の若者の言葉ってこう短縮語でしょ、あ、省略語だよね、
すぐ訳すんで、
う
ん、
だからその好きっていうのはもう直球できてるんだから、はい、何もね、息を子にする必要ないと思うんだけどね。
おっしゃる通りです。
若者の言葉への使いです。
もう一度好きの意味をちょっと言っていただいてもよろしいでしょうか。
好きを表す意味、
はい、ありがとうございました。はい、じゃあ続いての問題に参りましょう、
はい、はい、2問目こちらでございます。
では読んでいただきます、
読んでいただいて大丈夫です。
いい波乗ってんね、
はい、はい、いい波乗ってんねということで、また意味を考えていただきましょう。
いい波乗ってんね、
はい、
こう波っていうサーフィンとか思い浮かべるんで、おなんかこうノリノリなイメージが、
おこれはもういいんじゃないですか。
正解でいいですね。
あ、ノリノリ。
ノリノリなそういう、うん、ちょっと昔のアゲポヨみたいなそういう、
はい、
調子いいねっていうか。
あ、もう正解でございます。はい、おっしゃる通りでございます。
調子いいねっていうの
は、はい。では、意味を言っていただきましょう。
はい。こちら、調子がいい時に使用される表現。
はい、正解でございます。そうなんです。このいい波乗ってんねっていう言葉なんですけども、
いやそれはもう我々でも通用するよね。
ああ、はい、そうですね。
あれいろんな研究なんかでね、うまくこうデータが出た時なんかね、いい波乗ってんね、調子いいね。
もうこちらぜひ今後使っていただきたいなと思います。
もう昔から使われてたということで、うん、よろしいでしょうか、うん、
よろしいです、
はい、ということでね、いい波乗ってねという意味なんですが、調子がいい時に使用される表現ということでですね、うん、また例文をご用意しておりますので、その都度読んでいただきたいと思います、うん、
はい、
ちょっとですね、私我々がですね、一文を読みますので、それに対しましてちょっと読んでいただきたい文がございますので、うん、まずは、
はい、今回の模試で東大 A 判定取っちゃったよ。
お前マジか、いい波乗ってんね。そういうことね。
そうなんです、はい、うん、東大 A 判定取っちゃったよ、お前マジか、いい波乗ってんねみたいな感じですね、うん、
調子いいね、
はい、調子いいねっていうことでございました、
う
ん、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
ではまだまだ続きます、
はい、では3問目です。
ヤバタニエン、
これは読んでそのまま
ヤバタニエンでございます。
あれお茶漬けの
名前出さないでくださいね。
お茶漬けの、
お茶漬けの、あ、近づいてますよ。お茶漬けの、はい、でもこれは意味ですから。
そうですね、
お茶漬けではないですよね、ヤバタニエン。
もう韻を踏んでいるだけ。
あ、いいですよ、近づいてますよ。
ヤバいとかそういう、
お、ヤバいよね、
ヤバい、
ただまずいことになったというのかな。
正解でございます。ピポピポピポピポ、そうなんです、はい、こちらヤバいという意味でございます、うん、では、その意味をですね、また、うん、鹿島先生に読んでいただきます。
ヤバイの活用形、ヤバイプラス某有名お茶漬け会社が組み合わさったもの、
はい、うん、ということでですね、ヤバイの活用形ということで、ヤバイプラス某有名お茶漬け会社が組み合わさったもの、ヤバタニエンでございます、はい、ではまた例文をご用意いたしましたので、うん、
はい、
今日の宿題の量マジヤバタニエンなんだけど。
ありがとうございます、
はい、
今日の宿題の量マジヤバタニエンなんだけどっていう感じの、感じですね。
一回使ったことないです
ね、はい、ご活用いただければと思います。
はい、
はい、
若者言葉はまだまだあるのですが、今回は尺の都合上こちらで切らしてもらいます。本日は神奈川歯科大学理事長の鹿島先生にお越しいただきました。鹿島先生、本日は貴重なお時間をいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一曲挟みましょう。フリップフラップスで星下バックホーム。
一番優しく灯る明かり、自分と得るちっぽけなこの世界で I'll go back to my home。 ただ一つの場所、この世に二つない本当のこと。扉の向こう、お帰りはドアを挟んだまんまで、yeah, yeah。 ドアノブにそっとロッカーす影、君はそのままで。しつこくなるアラーム部屋の片隅で、朝一から目こすりもっと目を掘りで社員総数50以下の小さな会社で、君といるための金を今日も黙々と稼ぐ時給計算のバイト、あれも楽しかったな。なのにどこか物足りなさ自問自答繰り返して、やりたいこととやらないといけないことがなんかアンバランス、発言と行動がバラバラ。正解とか不正解とか知ったように言うな、自分の人生その2択ならどっちでもないさ。一人一人抱えるもの違えば、物の価値も変わるだろう。クソブランドのパロン、お手本のシャドウ、人の情報流されんな、嫌なチョコ惑わされんな。決して裕福じゃないけど、今すぐに変わりたい、あの場所の明かりが何よりもあったかい。
一番優しく灯る明かり、自分が得るちっぽけなこの世界で、この世に二つない本当のこと。扉の向こう、お帰りはドアを挟んだまんまで、yeah, yeah。 ドアノブにそっと伸ばす影、君はそのままで。
大切なものが増えた、人がくれた指輪ネックレスとかじゃない、あいつをつかされてもまたここに戻ってくれば、チラ買った部屋の天井すぐ気づいて、ここしかねえよ東京。相変わらず時は今日もスピーディー、地元茨城の場合は早く動く数値、急に実家に帰りたくなるが、割とこの部屋はそれに近い空気。どこにあるよりもそこに誰がいるか、それが何よりも大切なことだな。ただいまがこだまする、空っぽの部屋よりもただいまにこうする、おかえりに安心東京。相変わらず時は今日もスピーディー、地元茨城の場合は早く動く数値、本当に大切な場所は土地じゃねえだろ、今目はどせ主義。
一番優しく灯る明かり、自分がいるちっぽけなこの世界で、 I'll go back to my home。 ただ一つの場所、この世に二つない本当のこと。扉の向こう、お帰りはドアを挟んだまんまで、 yeah, yeah。 ドアノブにそっと伸ばす影、君はそのままで。
聴きいただいた曲はフリップフラップスで星下バックホームでした。
これオリジナルソングなんですよね。
そうなんですよ、カナラジではですね、オリジナルソングを紹介しております。さあ始まりました、歯の豆知識コーナー。
イエーイ。
本日はどのような歯に関する豆知識を、聞けるのでしょうか。非常に楽しみなこと、この上なしですね。さて、早速本日のゲストを紹介したいと思います。記念すべき第1回目のゲストは木本勝彦先生です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
神奈川歯科大学の歯科補哲学を専門としております木本です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今おっしゃいました通りですね、木本先生は神奈川歯科大学の教授として、歯科補哲学を専門領域として日々、教育と研究に勤しんでおられるということで、先生本日はお忙しい中貴重なお時間をいただきましてありがとうございます。本日は、よろしくお願いいたします。早速お話しさせていただく前に、今おっしゃいました歯科補哲学なんですけれども、
いやちょっと聞いたことがないですね。
知ってますか？
知ってますか？
いや聞いたことないですね。先生、そもそも歯科補哲学っていうのはどういった学問なんでしょうか？
歯科補哲学はですね、医科ではない歯科特有の、科ということで、漢字で書くとですね、補う、綴る、糸辺にまた4つっていうんですけど、結局ですね、歯が、歯槽膿漏等で、ダメになると言った時に歯が抜けてしまったところに、はい、ものを例えば ブリッジを入れるとか、あるいは入れ歯を入れるとか、あるいはインプラントを入れるとかっていう、そういうかぶせ物を専門としている会社になります。だから我々の仕事としては、セラミックを入れたり入れ歯を入れたり、でインプラントを埋めたりというような、そういうような仕事をするという。
皆さん、かぶせ物されてますか？
実は私、歯医者に一回も行ったことがないんですよ。
優秀、優秀ですね、それはね。
虫歯一つない。
虫歯一つ今までない。
それは優秀な歯をお持ちでいらっしゃる。
ありがとうございます。
一番身近なものですと、銀歯とかっていうことになるでしょうか？
そうですね、銀歯ですね。それは歯がなくなるというよりは、歯のいわゆる正面エナメルスとか、造形質がなくなった時ところを補うということで、銀歯を入れたり。で最近はですね、セラミックっていうそういう生態に優しい材料が非常に発達してて、昔は前歯しかこう白いものって入れられなかったのが、奥歯までこう白い歯が入れられるようになったということで、今はもう銀歯っていう言葉は多分もう使わない
あ時代遅れのようですね。ちょっと真っ白な
真っ白い歯ですね、やっぱりね。で特に金属の場合は金属アレルギーっていう問題があって、湿疹が出たりとか、そういうのがあるんですけど、そういうこともないということ、生態に優しい材料が、たくさん出ているということでありますね。
もう今の時点でためになりましたね。
ためになりました
ね。というわけで早速ですね、先生のお話に移らせていただきたいのですが、先生からは今回どのような歯の豆知識を教えていただけるのでしょうか？
よくですね、はい、一生懸命歯を噛まないと頭が悪くなっちゃうよとか、噛めば良くなりますよって言うんですけど、はい、それが本当に頭が良くなるのか、はい、ということなんですね。で、私の研究室でももう十何年そういう研究をしてきたので、その研究のちょっと一端をご紹介して、はい、本当に噛めば、認知症で、認知機能が上がるのか、勉強ができるようになるのか、それをちょっとお話ししたいと思うんですけど。
大変興味深い話題ですね。
で、もともとはですね、この人を使って研究っていうのはできないので、最初は動物を使って研究をするんですよ。で動物をどうするかっていう と、マウスとかラットはあるんですけども、その歯を全部抜いてしまうんですよ。
ネズミの歯を
全部抜いてしまう。そうすると噛めないようになるんですよね。
なかなか濃くない
濃くないそうそうなんですね、はい、で、もう一つは普通に噛めるラットをやって、それどっちかを比較するということなんですね。で、そうすると記憶の中枢、脳の中のですね、奥の方に海馬っていう場所があるので、聞いたことあると思いますけど、はい、海の馬って感じですね、はい、これいわゆる記憶 の中枢なんです、ね、でよくアルツハイマー病っていうのはどういう症状かっていうと、この海馬がどんどん萎縮していくんですよ、はい、結局海馬の働きが悪くなると記憶が悪くなるということなんですね、はい、でそういう前提に、動物を2つ比較すると、しっかり噛める、方に比べて噛めないラットっていうのは、その会話の細胞っていうのがだんだん少なくなっているというような研究が出ているんですね。だから噛めば増えるというのではなくて、噛まないとやっぱりその会話というその記憶を司るところに影響してくるということがこう言われています。で、動物でそういう結果が出たですね、今度人を使った実験っていうのもあるんですよ。で、最近 MRI ってご存知ですか？
脳の中。
で、あれ脳の中をいわゆる非侵襲的に見ることができて、で、形も見れますけど、あと機能も見ることができるんですよ。働いてるか働いてないかって。で、そう働いてるとそういうところが赤くなったりとか、分かるんですけど、そうすると、よくこう噛む咀嚼することによって、この前頭前野ってこうおでこの部分なんですけど、ここがよく光るということがよく分かってる。で、この前頭前野っていうのは会話とすごく直接関係しているところで、いわゆる会話っていうのはこう短期の記憶なんですよ、はい、で、長期記憶っていうのは過去のあるんですけど、それは前頭前野とか、 大脳皮質ってこういうところが貯蓄しているということなので、すごく関係しているところが、はい、そういうところが活性化するというところもよく分かってて、やっぱり噛むということがやっぱり認知機能に影響しているんじゃないかなっていうのは、まあ、いわゆるその動物と人間の結果からもだいぶ明らか
になっているんですね。そのカレーは飲み物だっていう話だともちろん分かっているんです
よ。そうですね、とりあえずよく噛まないといけない
。私よりもより多く10回20回多く噛むように意識した方がいい。
そうですね、なんかよく一般的には30回
聞きます、
やるっていうんですけど、はい、なかなかでもまあ実際30回噛むのはなかなか難しいですから、普段例えば皆さんが1回こう噛む例えば10回噛んで飲んでるとしたら、まあ、あと5回ちょっと多く噛みましょうというような目標をちょっと上に上げると結構しっかり噛むことができるかもしれないですね。
で改めまして本日のゲストは神奈川歯科大学教授木本勝彦先生でした。今日の占いコーナー、今週は血液型占いです。 A 型のあなた、今週はめちゃくちゃラッキー。人に何されようが自分が何しようが最終的にはラッキーな結末になるシステムになっているよ。だからって調子に乗って人に悪さしたらダメだぞ。ラッキーアイテムは賞味期限が15年くらい過ぎたリンゴジュース。 B 型のあなた、今週はなんだか気持ちが好調してしまいそう。家でのんきに一人でベーゴマなんてしてないで、友達や恋人と積極的に遊びに出かけよう。思いがけないことが起きるかも、起きないかも。ラッキーアイテムは濡れ雑巾。O型のあなた、今週はなんだかついてない。毎分毎秒刻みに足がドブに浸かるよ。でも大丈夫、家に帰ってお風呂に入り、服はクリーニングに出そう。綺麗になるよ。そんなあなたのラッキーアイテムは真っ二つに割れた爪楊枝。AB 型のあなた、今週は何事も絶好調。側転や反復横跳びをしてみて、きっと上手にできるはず。勉強嫌いな学生さん、勉強がはかどって1日20時間くらいできちゃう予感。残業続きの社会人さん、出社後秒で帰宅命令が出る予感。そんなあなたのラッキーアイテムは大量のそぼろ。
ここでイベント告知です。来たる5月26日日曜日は神奈川歯科大学短期大学部歯科衛生学科看護学科のオープンキャンパスがあります。当日は体験授業、学内見学、個別相談を実施予定です。詳しくはホームページをご覧ください。また番組ではメッセージテーマを募集しています。次回のメッセージテーマは新年度といえば、新年度にやらかしたこと、新年度からの新しい目標など新年度にまつわるエピソードをお待ちしています。番組公式インスタグラムの DM で随時受け付けております。公式ページへはかならじで検索してください。皆様からのメッセージリクエストをお待ちしています。それでは来週もお楽しみに。